月の一番最後は旧約聖書から私たちは御言葉を聞いております。で今日はイザヤ書第10章の12から23節をともにお聞きしたいと思うんです。前回2月の最後の週ですけれども、神の裁きっていうテーマで御言葉を聞きました。イスラエルの民が神様に背を向けて、それに対する懲らしめ戒めということで、神様が極めて厳しい裁きを、我が子と呼ぶほどのイスラエルに対して下しました。で今日も神の裁きなんですね。裁きが2週続くわけですけれども、で私たちはその裁く出来事をこの聖書に神様が残しておられる。 God wrote about his judgment。 でその裁きの記事を残しているということは、私たちにとって大切な事柄だからですね。で何が大切かというと、2つ、申し上げます。1つはですね、私たちが礼拝している神は私たちが思う神ではないということです。私たちに語っていてくださる神が真の神である。 We worship God what we think of God is not We worship what God has spoken himself。 だから自分たちが思い描く、自分たちが憧れる、自分たちが融通を聞かせる神を私たちは礼拝してるわけじゃなくて、神ご自身がお語りになっているそのお方を私たちは礼拝をしている。それが第一です。もう一つはですね、こんな深刻な問題をなぜ、神様は残されたのか、なぜこんな厳しいことを、険しい出来事を私たちが見なくてはいけないのか。二つ目です。いろんな他に理由あると思います。パウロの言葉を借りますと、こういうふうなことを言ってるんです。神の言葉ですよね。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。いや、こんな辛いこと、こんなひどいことを私たちは知る必要もないでしょう、見たくもありません。しかしこれは私たちへの戒めのためです。どんな戒めか、神を忘れないで、神に立ち返って神と生きるためになってほしいという戒めですね。だから懲らしめ、罰し、滅ぼそうとしてこれを残しているわけではなくて、私たちが本気になって神に立ち返って神と共に生きてほしい、そういう意味でこの裁きの記事を幾度も繰り返して語ってくださっているんです。今日の御言葉を朗読いたします。イザヤ書第10章12節から23節です。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられた時、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ、私が国々の民の境を除き彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた、私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるように全ての国々を集めたが、翼を動かす者も口ばしを大きく開く者もさえずる者もいなかった。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか。
ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか。それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。それゆえ万軍の主、主はその最も頑丈な者たちのうちに圧力を送り、その栄光のもとで火が燃えるようにそれを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその驚と茨を一日のうちに舐め尽くす。主はその美しい林も果樹園もまた魂も体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらをかき止められる。イスラエルのその高ぶりを裁いた神が、今度は神とは全く関係のなく生きている異邦の国アッシリアを激しく裁き始めるんです。イスラエルであろうが、異邦の国であろうが、こういう言い方もできると思います。神抜きに生きているものであろうが、神を信じて生きているものであろうが、神の裁きは偏り見ない。人の顔を見てこの人を裁こう、あの人を裁こう、そんなことではない。裁くんです。どんな民であっても公平なんです。聖なるその裁きを徹底するんです。アッシリアはですね、イスラエルをこう裁くための神様の導きで神様の手になり、道具としてその力を増し加えていったわけです。で、自分たちがその突き進む国々をもうどんどん蹴散らしていくわけです。滅ぼしていくわけですよね。で、その背後に自分たちを道具として用いてくださる神がおられるということはみじんも思わないんです。自分たちのその成功に酔うわけですよね。突き進むわけです。で、その様子を見て一番喜ぶのは、この言葉が今の時代にどう受け取られるかどうか分かりませんが、でも現実にそういうことが起こっているわけですね。その国々を滅ぼし、高ぶる者が突き進んでいく。で、こう荒れ野になっていくわけですね。荒れ地になっていくわけですね。で、それを見て喜び歓喜の声を上げているのは悪魔です。神様の道具としてイスラエルに裁きを下したアッシリアが、今度は神を抜きにして、というか最初からそうですけども、自分たちの欲望のままにその人々を蹴散らしていくわけです。で、その高ぶり、その誇りですよね。で、これは国の話だけじゃなくて人一人を取り上げてもそうだと思います。自分の命はどこから来たのか、いや、神様からです、ありがとうございます、それで出発したものが、今度はどんどんどんどん自分が前に出て神を後ろに置いて、そして神抜きの生活をし始めるってことは誰にも起こり得ます。で、その姿を見て神は裁くんです。アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。その自分を誇り、自分の顔だけ出して誇らしげに生きているものに対してそれを罰するって言うんです。だから、そのおごり高ぶっている姿を神は見ているんですよね。 見ているんです。で、見ているだけではなくて、それをに罰を加えると言うんです。まあ、もともと違法の国アッシリアでしたから、神様抜きで、まあ、その王国はなっていったわけです。ですから、その振る舞いはもともと高慢と高ぶり以外の何者でもなかったと思います。しかしながら、そういう国を神様は道具としてお持ちになったと。でも、その道具として用いてくださった方を後ろに置いて、我が物側に振る舞い始める。信仰を与えられて、そして救われてよかった、そして我が物側に行き始める。だから誰にでも起こることです。起こり得ることです。アッシリアはその神様に導かれて、神様に力を与えられて、そのチャンスを与えられて、そして周りの国々は、ありとあらゆる国々を滅ぼして、そして成功を収めていくんです。で、その収めていく中で、それを自分の手柄とし、この今生かされている自分の命が誰の命によって生かされているのかということを忘れて、神を忘れ、我が道を行くうぬぼれの落とし穴にはまるわけです。で、こういう事例は聖書にはたくさんあります。ある中で、サウロ、ユダヤのその王であったサウロがですね、最初は神様に選ばれて、その王国の王と立てられたんですよね。でも彼は成功し、そして突き進んでいくうちに、まあ、ダビデというまあ、神の人が現れた時に嫉妬するんです。まあ、嫉妬するだけじゃなくして、まあ、殺しにかかるわけですね。で、最終的にそのサウロという最初の王ですけども、神様の御心にかなわなかったので、その座から降ろされるんです。今までは神が共におられたんですが、その嫉妬心や高ぶりや誇りや神の心にかなわない歩みに陥っていく中で、神は退くんです。それで王座から降ろされ、ダビデにその地位が移される、そういう大きな出来事が過去にもありました。それは私たちの戒めのためですよね。自分たちの生活の中で、その誰が今日の命をくださっているのか。アシリアのその高ぶりを何度も神様は指摘し、まあ、イザヤを通してですか、指摘しております。今日の朗読しました第10章の13、14節を、その2つの節を見るだけでですね、その神様が憤ったその裁きが決定づけられた言葉が何度も繰り返されています。で、どういう言葉が繰り返されているかと言いますと、ちょっと読んでみますとですね、13、14ですよね。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ、私が国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた、私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるように、すべての国々を集めたが、まあ、神が裁いた一つの鍵言葉は、皆様お気づきになったと思いますけれども、私です。私を何度も繰り返しているんです。私なんです。そこには神を 抜きにした、神を排除した、神を蹴飛ばした私なんです。 Many times the king said I instead of God. You know, he repeats I and forget my God. で、この私っていうことを中心に置く病気はいつの時代にもありますよね。今日の一歩の歩みを私がするんです。いや、そうではなくて、神が私に備えてくださっているっていうことでは始まらないんです。今日の私のこの判断は私がするんです。いや、そうではなくて、私のベストを願っている神様が私にその判断を与えてくださる。The beginning of the day, we appeal, I begin this day, not God has given this day. 私の力知恵、賢さで国々の民を境を除き、財を奪い全能者のようにって、もううぬぼれも頂点に達するんです。もう全能者のように、神のように住民を支配したと、まあ、誇るわけです。神がかりになっているわけですね。で、その私病ですよね。 The disease of I この私という病気ですね。それ病気にかかってる人はね、気がつかないんです。私がだから大丈夫、私もいつも大丈夫大丈夫って聞かれた時に言うんだけど、そういう意味で言ってるわけじゃなくてですね、この私病はですね、それが病気であるということは気がつかないんです。気がつかないどころか誇るんです。胸を張って誇るんです。国境を破壊して行くところでその国民の財産を奪い、向かうところ敵ありません。戦いの成果をこう上げていくだけなんです。で、この侵略した人たちへの扱いはもうとにかく全て思い通りに進んでいると。誰も、反抗する者はいない。巣のようにつかみっていうふうな言葉もありました。だから巣のようなものをつかむ、 巣です。親がいないんですよ。無抵抗のものがそこにいるだけなんです。親は逃げ去ったんです。だから簡単に奪うことはできる。守るものが誰もいないんです。だから簡単に奪えるんです。攻め入る国の財産を抵抗なくつかみ放題です。で、またこうも言ってますね。私は捨てられた卵を集めるようにとあります。まあ、命の源ですよね。卵、これから生まれ育つ卵ですよね。それを抱く親がいないんです。そこから順に転がってるんです。無防備な命をもう言葉投げに掴み取って、捨てられた卵って言ってますね。捨てられたんです。まあ特定の国を挙げるのはあれですけども、侵略した国がその父母たちを殺戮して残された子供たちですよね。強制的にバスに乗せてよその国に連れて行って訓練して、また兵士として育てる、そんなことも今されていますね。働き手は戦地に向かって、そして多くは命を奪われるわけです。残った弱い者たちは 破壊された町でひっそり暮らすしかありません。巣のようにつかみ、捨てられた卵を集めるように、神の道具であったはず、神の器であった物が縦横無尽に殺戮を、滅びを行っていく。声を上げる者、小鳥のさえずりさえも聞こえない。その出来事の中心が私です。私なんです。道具として使わしたアッシリアを裁くんです。その王国は神様をさておいて、私を生きることによって自分の力を誇り、向かうところ的なしと喜ぶわけです。巣を荒らし、卵を集め、さえずることさえできない者たちにさらに厳しい仕打ちを、弱い者たちに残虐な行為をするんです。それを私たちは画面で見てますよね。泣き叫ぶしかできない子どもたちや親御さんを見てますよね。自分たちが一番その愛してやまないその兄弟姉妹たちが奪われる姿を見てますよね。でもそれを誇ってる者もいます。逆に巣を掴んで、捨てられた卵を好きなように集め、そして小鳥のさえずりさえも聞こえない、そういうところにしてしまう。見てますよね。で、何よりも嘆き、怒り、悲しんで見ておられるのは神様ご自身です。で、不思議なことにですね、その凄惨な姿を見て神様は激しく怒っている素振りは見せないんです。まあ、その燃えるような怒りを抑えてですね、その言葉遣いは非常に優しく、その間違った振る舞いをよくよく噛み砕いて、そして年頃に誇る者に教え説こうとするんです。まあ、自分の器であったものが自分を忘れて自分勝手に振る舞うときには、あれ、怒りますよね、怒りますよね。そしてやっていることがとにかく凄惨なんです。もう残虐なんです。もう本当にそれは怒り心頭だと、神様にしてみればね。まあ、キリスト者にしてみたらこういうことでしょうね。イエス様が十字架にかかって、あなたを私の命で闇から救い上げましたよ、にもかかわらず、そのあなたのために命を捨てた方を忘れて好き勝手に生きている。それは怒りたくもなりますよね。何をしてるんだ。神抜きに生きるってことはこういうことですよね。道を失うんです。真理を失うんです。命を失うんです。 If you throw away God, you lose your way, you lose your truth, you lose your life. だから神様は怒るのは当然だと思うんですが、しかし優しく語るんです。 よろしいですかね。こう言ってるんですよ。15節、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか、それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。まあ、周りに斧を使っている人がいたかもしれません。でもその斧がそれを使う人に向かって切りかかることがありますか。使う人に向かって高ぶるっていうことが書いてありますね。だからその斧の話じゃないんですよ。高ぶるって書いてあるんですよね。高ぶることなどあるでしょうか。道具が道具を使う人に向かうことがあるでしょうか。できますか、まあ、聞くわけです。それでも聞くわけがなかったんでしょう。ノコギリはそれを使う人に対して立てつくことがありますか。いや、これはノコギリの話じゃないですよね。おごり高ぶることができますか。誰が考えても分かることです。ありえないことです。斧はアッシリアなんです。イスラエルなんです。私たちなんです。斧を使うお方は神です。ノコギリはアッシリアです。イスラエルです。私たちです。道具なんです。神様の聖なる道具なんです。神様に愛された道具なんです。神様に作られた器なんです。でもノコギリを使うのは神様なんです。私たちが神様に向かっておごり高ぶることはできますか。ありえないんですよ、よくよく考えると。でも人は私と言ってそのありえないことを堂々とやってのけているんです。神様を無視し、拒否し、逆らい、私が、私が、私が、誇るんです。さらに引き分けのないものに、棒がそれを使う人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。まあ、異常ですよね。命を持たないその棒ですよ。それが誠の命である神を操ることができますか。まあ、これだけ語っても振る舞いは変わりません。だから裁くんです。誇り高ぶるアッシリアを弱体化し弱め、繁栄を燃やし尽くす。そして力は衰え、その奪った財産は灰となり無に帰します。地は衰え、木の数を子供でさえも 1,2,3,4 って数えられるほどその地は痩せ衰えてしまう。神の前で私を誇る者を裁きます。しかし私たちは今こういうところに立たされているんです。神様の裁きが私たちの滅びではないってことを知ってます。この裁きは神様が私を愛し生かそうとする恵みの裁きなんです。だから私たちはここを辿ったんです。神に帰りなさい、神と生きなさい、その切実な叫びの現れがこの出来事なんです。その愛の思いの現れがこれなんです。で、私たちはこういうところに立たされてるんです。 神の裁きに救いがあるというところに立たされているんです。でどういうふうに立たされているかというとこういうことです。 God's judgment is our salvation because God judged our sins upon Jesus at the cross. That's his judgment. And from that judgment, we have received our salvation. あの、十字架ですよね。我々のすべての私っていう病気から、その罪の病を神様は一人子のイエス様に負わせて裁いたんです。私病を裁いてくださったんです。で、その裁いた十字架が私たちの救いなんです。だから私たちは神の裁きは私たちの救いだと告白できるところに毎日立たされているんです。神の裁きは私たちの救いであることを私たちは生きて知っています。そして信じています。聖さんの祈りをお願いします。聖さんお願いします。
私はまことに